福井県のですね、白山の山麓にあります、永平寺ですね。まあ、これは極めて有名なお寺で、まあ、日本人で永平寺のことを知らない人はあまりいないというぐらい有名でありまして、私も愛知県にこれで、まあ、20年以上住んでおりますもんですから、永平寺には時々ですね参ります。うちから永平寺まで、まあ、簡単に言うと2時間半というところなんでですね、まあ、比較的便利なので時々何らかの時には行くんですが、今回は、まあ、同行の師匠と一緒にですね、まあ、日本文化研究会というのを長くやってきましたが、それの、まあ、新しいグループの人たちと永平寺に行きまして、それで今度の違いは精進料理をですね、いただいて、それで、まあ、修行中のお坊さんにご案内をいただいたという点が、まあ、極めて違いました。まあ、今までは、まあ、行ってですね、まあ、いわば参拝をして帰ってくるっていう感じなんですが、永平寺は、まあ、曹洞宗のお寺さんで、まあ、それはそれで別に間違ってはいないんですが、もともと永平寺はお坊さんを修行する寺ですね。そのように伽藍もできておりますので、まあ、そういう点ではそういう目で今度は見てきたということで、まあ、精進料理も初めて私正式な精進料理のをいただきました。ただお客さん用の多分精進料理でですね、通常のお坊さんがいただく精進料理に比べればややデラックスだったなっていう気がするんですけども、まあ食べ方だとか作法をですね、まあ、十分に覚えて守って食べました。まあ、簡単に言えば人間は食べ物で、まあ、生きているわけですから、まあ、食べ物に対する尊敬の念、感謝の心というものを持っていただくんだということと、食べ物と人間というと食べ物は食べられる方であり人間は食べる方なんで、なんとなく上下関係があってですね、普通では、まあ、食べ物を粗末にしたり、それから見下して食べると、こんなの美味しくないよっつって見下して食べるっていうのはそういう傾向もあるんですが、それはダメだと。やっぱり食べ物と人間が同じ目線で生活する必要がある。我々は食べ物によって生かされているわけですから、食べ物に感謝し食べ物を尊敬しなければいけない、そういう心を持って食べるんだということで、まあ小1時間ゆっくりとですね、永平寺のお寺さんの中で、食べさせていただきますと、やはりそれがこう身に通ってきますね。もちろんそういうことで数年から10年ぐらいも永平寺で毎日修行されるお坊さんはですね、まあ、随分仏教の、まあ、神奥をですね学ぶことができるんではないかというふうに思います。まあ、その中で私はですね、実は宗教の施設に、まあ、よく行くわけですが、それは仏教であれキリスト教でありですね、まあ、神道はちょっと仏教とは言いにくいんですが、まあ、神道なりですね、まあ、そういうところに行って心をこう、まあ、清くしようというか、むしろ自分の至らないところをそこで少しでもこう良くしようという気持ちが僕の場合強いんですが、いつもそこでですね思うのはですね、非常に権威主義であるってことなんですね。まあ、教祖のですねお釈迦様とかイエス様なんかがおっしゃってるような、いわゆる心を中心とした世俗とは違うですね世界というものを感じることは難しいんですね。偉いお坊さんというのは大体こう金ピカのこう袈裟を着ておられたりですね、ひどい時にはひどい時というか普通の時もそうなんですが、なんか従者みたいな方がついておられて、まあ、それこそひどい時には傘みたいなものを持っておられる時もあってですね、まあ、権威主義という感じがします。まあ、これはキリスト教ではもう明らかで、まあ、階級制がありますよね。第一ローマ法を頂点として枢機卿とかですね、まあ、ずっと位があるわけですが、まあ、イエス様の私は聖書を読む限りはですね、イエス様が一番嫌われたのがそういう人間と人間の間の差をつけるということですね。まあ、神様の前では人間はみんな同じなんだというのが、まあ、基本的なお考えだったと思うんですね。まあ、だから、まあ、イエス様自身はですね常に普通の人と一緒に生活をもう当然してたわけで、どちらかというと貧しい人、苦しい人、悩みを持った人と 一緒に生活をされたというふうに、まあ、僕なんかは聖書を読んで感じますもんですから、ローマ法王とかですね、ローマ法王が世俗の皇帝よりか上にあるといった、その世俗の階級と並んでですね、勢力を争うなんていうのは、どうしてこれがキリスト教なのかなと思ったりもいたします。それから牧師様とか神父様といったですね、聖職を携わっている方が一般の人よりかなんか上位にあるという感じも時々あるんですね。もちろん我々は牧師様とか神父様を尊敬しておりますが、これはまあ、偉いから尊敬してるといった世俗的な感じではないんですね。そういう点じゃお坊様もそうで、お坊様は大変に一般的には知識もあるし人格も良くて我々は尊敬しなきゃいけないんですが、お坊様がきらびやかな袈裟を着たりですね、それから丸々と太ってたりですね、傲慢な態度を取ったりしますとね、やっぱりちょっとこれが本当にお釈迦様の教えなのかなっていう気がしますよね。まあ、むしろお坊様の方、偉いお坊様の方が下脱されてないっていうかですね、まあ、世俗的な、お金とか権威とかいうものに固執されてるようにすら、まあ、見えることがあるわけですね。それで、まあ、永平寺さんはそれは随分気をつけておられて、お寺の中でも、まあ、それほど強いその、なんて言いますかね、権威主義とかそういったものを感じたわけじゃないんですが、極めて厳密に見るとですね、これが道元和尚様、これがまあ最初に始めた方ですがの教えに沿ってるかなというふうに疑問に思うことは若干ありました。で、私はですね、お坊さんを批判するというよりか、まあ、学者ですね、私もまあ学者の一人なんですが、学者として守らなければならないことは何かということですね。まず第一に、学者っていうのは、まあ、私だったら自然科学ですから自然というもの、社会科学者であれば社会というもの、自然、人間、人文科学者であれば人間というもの、そういったものを対象としてですね、常に学問的なことだけを考えて、まあ、研究を進めていく、それから発言する時も、まあ、自分の学問的な考え方、学問的信念に基づいて発言をする、もしくはものを書くと、まあ、いうことが極めて大事だと思うんですね。しかし現実には、例えば大学の先生ですと、今は役に立つ研究ということで国からの研究費を取らなければいい研究ができないと。で、国から研究費をもらうためには国の研究費の配分に力のある先生にごまをすったりですね、それから政府の言う通りの研究をしたりってしなければいけないと。まあ、今まで私は随分そういう、その誘惑を受けましてね、ある時に非常に私に好意的な官僚出身の先生がですね、武田先生あまりにかわいそうだから私が声かけてあげますから、国の政策と同じテーマで研究提案をしたらどうですかと言われたと。まあ、つまりどういうことかって言ったら、私はその、まあ、リサイクルとか地球温暖化とか違う考えなんですね。しかし地球温暖化を防ぐ研究というものを提案してくれれば自分が研究費は獲得してくると、まあ、いうふうにおっしゃったわけですね。まあ、その時やっぱり若干は迷ったんですね。やっぱり研究費がないと研究できませんからだけどやっぱりそういうところに一回手を染めるとですね、やっぱり精神的に崩れるだろうと思いまして、まあ、丁重にお断りをいたしました。生活全体がそうですね、やっぱり学者がですね、お金を持ったり贅沢なのを食べたり美味しいお酒を求めたりするってことはですね、私はやはり学問の本筋から離れていくと思うんですよね。ですから学者はやっぱり製品に甘んじるというか、製品というと言葉悪いんですけども、普通のものを着て普通の食事をして普通に生活していくと、まあ、いうのを基本にしてですね、決して現在の自分もしくは平均的な状態よりかいい生活をしなければいけないっていう考えはやっぱり捨てなきゃいけないと思うんですね。私は武士ではありませんが、武士がですね、食事をするときに贅沢なものを食べると、これは武士が食べるようなものではないと言ってですね、 書いているものも多いんですね。やっぱり武士は粗末なものを食べる、それはどっちかっていうと日本のためにやっぱり心を清くしとかなければいけない、まあ、そういう点ではもう実例はいくらでもあってですね、まあ、現在の政治家、マスコミの人、それからまあ一部の学者なんかはですね、まあ、とにかく生活がいいもんですから、そうするとますますいい生活をしようと思って少しずつ少しずつ嘘をついたり学問的に正しくないことをやったりですね、徒党を組んである仕事をしたりしますね。私は実はグループにほとんど属さないんですけども、それはグループに属しますとね、どうしても人間関係で自分がそれに同意したりしなきゃならないわけですね。それは私はあれなんです。今現在ですと新型コロナウイルスに対する私と同じような考えの方っていうのは多いんですけども、その方々からですね、よく一緒にやろうかと、やりませんかというお誘いを受けるわけですね。それはまあ大変にありがたいことなんですが、私は基本的には全部断っておりますっていうのはですね、もしもその今現在だけですと私とそのお誘いいただいた先生とが同じ考えを持っていてもですね、今後の研究次第によっては違う意見を持つことがあるわけです。ところがやっぱりグループを組んでますとね、どうしても人間関係があって自分の考えていることをですね少し曲げることがあるわけですね。これは非常に人間が私大切だと思うことは、職業に忠実である、社会から、まあ、社会で生かしていただいているのはやっぱりその職業に忠実であるということだと思うんですね、まあ、今度新型コロナのことで随分私が言ったように、火事が起これば消防士は火事を消す、強盗がいれば警察官は強盗と対決する、それと同じように新型コロナが流行れば看護婦さんはたとえ自分が感染する可能性があっても大しくったら、看護師さんはもともと女性が多いんですけども、立派にそれに一緒にやると、まあ、お医者さんだったら、まあ、万が一コロナにかかっても仕方がないと考えると、まあ、そういうですねことですね。それからマスコミの人は、発行部数が増えるとか増えないとかっていうようなことを考えずに報道をする、まあ、政治家も票になるかならないかっていうことを離れて考える、まあ、ここがですねやっぱり原点として必要なことだと、まあ、いうことを今度永平寺をお参りしてですね、私がまた強く感じたことであります。